東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード7501株式会社ティムコ代表取締役社長の酒井誠一さんです。
フライフィッシングの会社なんですよね。
そうですね、輸入からスタートしてるんですけれども、パイオニアといった状態で、
最近なんか釣りがあるとかっていうのが話題になってるんですか。
和島さんよくご存知ですね。そうなんですよ、はいはい、あのローラさんっていうあのタレントでモデルさんの大人気の方いらっしゃいますよね、はいはい、あの方が釣りが大好きで、釣った魚をもう料理も全部自分でして最後まで楽しむっていうのがテレビなんかでも話題になって、今徐々にその釣り人気が女性の間で高まってるということなんですよね。そのあたりも詳しく詳しく伺っていきたいと思います。今日のゲストは証券コード7501株式会社ティムコ代表取締役社長の酒井誠一さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあまずはティムコさんというと主力の事業はどんなものになるんですか。
はい、主にフィッシング用品とあとアウトドア用品と、この2つが事業の柱になっております。
はい、フィッシングっていうと、はい、あの釣りですよね。
そうですね、釣りでもルアーとフライという釣りがあるんですけれども、はい、主にそこら辺に特化した形での事業となってますね。
はいはい、あのフライとかっていうとこう綺麗なこ
う、そうですね、いわゆる虫を模したものなんですけれども、はい、それにあの鳥の毛だとか、まあ、ケミカルなもので巻いていったりとかして、うん、疑似餌としてフライをこう投げて魚を釣るという、
はい、
あとルアーの方はどちらかというと魚の形をしていたり、ミミズみたいなワームと言いますけどもね、こういったものに、これもまた疑似餌ですけども、うん、これを投げてそれをまた操作しながら釣るという、はい、そういう釣りですね。
はい、そういう釣りってもちろん日本でも一般的にはなってきてますけれど、古くは欧米から始まってるんですね。
欧米から来てる釣りですね、ちょうど弊社が今年47期ですけれども、
47期、
はいはい、かなり創業当初の段階でこの釣りに特化してやりましたもんですから、はい、パイオニア的な存在で、特にフライフィッシングなんか我々強いんですけれども、マーケットを啓蒙してきたような形になってますね。
うんうん、ティムコさんだとその用品が釣り竿から衣料品に至るまでこうトータルで揃うんですね。それがやっぱりこう強みということになってくるわけでしょうか。そうですね、
主にフライフィッシングという、まあ、これマーケットとしては比較的小さいんですけれども、本当に頭の先から足の先までほぼ揃うようなラインナップを、うん、持ってますね。
うん、釣りといえばですね、今年印象的だったのがあのモデルでタレントのローラさん大人気の方が、はい、釣りガールだということで話題になって、はい、なんか賞を取られたっていうのがワイドショーでも流れてましたよね。
そうですね、あのジャパンフィッシングショーというのがあるんですけれども、はい、釣り用品工業会というところで、ね、主催はしてるんですけれども、そこで毎年一人非常に釣りをやる芸能人の方で、はい、今旬な方っていうロミネートするんですけども、そこにローラさん今年選ばれて、うん、ローラさんも実際に会場来てくださって、やはり大人気でものすごく会場も混み合いましたね。
あ、そうなんですね、はい、ああいうローラさんのような方が釣りをするってなると、その他の女性にもなんとなく人気が波及しそうなイメージはありますけれど、
はい、
どうですか、実感としては何か感じるものがありましたか。
確かに最近女性の方で釣りをやられる、もしくは釣りをやりたいという方は増えていると思いますね、はい、
うん、
ただまだまだ人口としては少ないので、これからではないかなというふうに思いますけれども、
うん、女性っていうとゴルフなんかもそうですけれども、やろうと思うとまずは格好からということで、はい、道具を揃えたり洋服を揃えたりっていう、まあ、そういう印象があるんですね。私ももちろんそうなんですけれど、はい、うん、そうなると御社のようなところに行って揃えるということになりますよね。
そうですね、そう願いたいです。
ティムコさんの場合だとオリジナルブランドも作られていて、
はい、
それがこう釣りのお洋服だけではなくてアウトドア全般に使えるようなお洋服作ってらっしゃいますよね。
そうですね、フォックスファイヤーというブランドですけれども、もう82年にスタートしてますが、
82年、
もともと弊社の場合は輸入品からスタートしてるんですよね。で、海外の釣り具ですね、もちろんルアーとかフライの道具を輸入してるところからスタートしたんですけれども、やはりオリジナルのものをですねやらないと、うん、特に70年代80年代は あのアメリカの企業とかは身売りも多くてですね、結構大変だったもんですからそういうことで始めて最初にスタートしたのがそのフォックスファイヤーというブランドで、もともとはフライフィッシングのベストからスタートしてるんですけれども、うん、その後いわゆるトータルなアウトドアブランドになってます。
ヤマガールなんていう方々が ね、そのブランドを着たりとかっていうことでも話題になりましたね、
うん、そうですね。やっぱり一番多いのは登山での需要ですね。ここでの売り上げが一番大きいんじゃないかと思います。
そうなんですね、はい、店舗展開なんかもされてると思うんですけれども、はい、どのような今あのシステムになってるんですか。
全般としては主に当社の場合百貨店が多いんですけれども、
百貨店に、
フォックスファイヤーストアという形で全国に40店超ですね、うん、あるという形ですね、
はい。さてリオでのオリンピックがいよいよ開幕しまして非常に盛り上がっているところなんですが、はい、その開幕前から問題になっていたのがあの蚊から感染する自家熱でしたよね、はい、それとあの国内では数年前からデング熱っていうことも非常に問題になっていまして、それもまた同じく蚊から感染する病気というふうに言われてますけれども、そこであの登場したのが防虫医療なんですね、はい、ここに御社があの深く関連しているというふうにお話を聞いたんですが、はい、これは一体どういうものなんですか。
はい、スコーロンという素材なんですが、
スコーロン、
はい、これはあの、はい、アス製薬さんと帝人さんが共同開発したもので、うん、
はい、
で我々の方でもそれをアウトドアの医療にあの適用するために、まあ、素材の開発に一緒に関わりまして、
ええ、
あの展開して、8年前から手掛けてますけれども、
8年前ですか、
はい、いろいろとこう試行錯誤しながらですね、
ええ、
あの素材開発をしていって毎年毎年増えていってはいるんですよね、
ええ、
ただそのおととしのですねデング熱ですね、これで割と取り上げられることが多くて比較的皆さんに知られるようになりました、
うん、
この2年間でだいたい4倍ぐらい売り上げ伸ばしてますね。
4倍ですか、はい、ちなみにこれどういう仕組みになった繊維なんですか。
繊維の中にですね、アース製薬さんの開発したいわゆる防虫剤があるんですかね、
はい、これ
の体にも非常に安全なものなんですが、それをあの帝人のですね技術でこうナノレベルで繊維の間に絡ませてるんですよね、
はい、
で実はそのスコーロンが登場する前からもいろいろなその防虫素材っていうのは実は出てましたが、ほとんど揮発系のもので、時間が経つと消えてしまう、飛んでしまうものが多かったんですけれども、
それは洗濯とかをしなくても自然にこう飛んでしまうっていう、
洗濯するともアウトだったんですよね。
そうですか、
うん、でまあ、防虫剤を服に巻いているような状態、
はい、
のものが多かったんですけども、スコーロンの場合には完全に繊維の中に入り込ませているので、
はい、
まあ、落ちにくくて、落ちにくいということは肌にも触れにくいですから、
うん、
ということですね、洗濯しても今出ているデータだと20回洗濯して、
はい、
あの8割以上は効き効果と、
うん、
あのいわゆる防虫効果が保たれるという性能を保ってますね、
は
い、
なるほど、はい、ナノレベルでこれもくっついているから、うん、なかなか落ちづらいと、はい、いうことになるんですね。調べましたらもちろん店舗でも買えますけど、アマゾンとか楽天でも買うことができるんですね。
はい、そうですね、うん、むしろそういうところから入ってくるお客様の方が多いかもしれません、
うん、商品ラインナップも非常に多くて、
はい、
全身揃えられるっていう感じですね。
そうですね、割とそのパーカー類とかは人気ありますけれども、それ以外にも、アームカバー、うん、腕だけ、
はい、
本当はアウトドアで使うんですけども、それ以外の用途もあって、夕方にあの庭にお水をまくのにね、
うん、
蚊が寄ってきますので、
ね、
一時的にそういうふうに使う方もいらっしゃいますし、
うん、
あとフードだけのものも、ね、あったりとかいろいろですね、
うん、はい、今日は実際に実はスタジオにその医療をお持ちくださって、
はい、
パーカータイプのものなんですけれど、伸縮性もすごくあって、うん、とっても柔らかい素材なんですね。
そうですね、まずそこがないと商品として、
ええ、
あの防虫医療である以前にまず快適であるということが非常に重要で、
うん、
やはりこの商品の使命っていかにこう快適で世の中の人を守れるかということが、はい、この商品の使命ですから、まず使っていただかないことには、
うん、
もう不快だから使わないとなったら見ない
そうですよね、
そこをすごくやはり苦労しましてね、当初からこういう素材感のものも開発してきたんですけれども、
はい、
薬剤が入ることでクリアしなくちゃいけない問題がありまして、
はい、
うん、割とだから他の他社さんとかでもスコーロンに取り掛かった会社さんもあったりしたんですけど、皆さん途中で挫折されているところが多かったようですね、
うんうん、御社としては挫折しないで8年間やり続けてきたと。
そうですね、
機能性だけじゃなくて本当にファッション性もまた高い色になってるんですね、うん、
そういうことで実際にお買い求めになる方もいらっしゃるようですね。
釣り具って言ったりこうアウトドア用品って言ったりするとやっぱり大型専門店みたいなものも今目立つ時代ではありますけど、はい、ティムコさんの場合はそういうこう質にもこだわりながらまたファッション性機能性にもこだわりながら付加価値をつけたものが提供されているという位置づけになるわけですね。
はい、そのようにやっております、はい、
これでもゴルフとか運動するときスポーツするときでも着られそうですね。
そうですね、あのスコロンのやはりいいところっていうのは我々はアウトドア用に機能特化してやってますけどやはりそのとんがった部分っていうのがいろいろなアクティビティには利用できるということですよね、うん、普段着として虫になっている方も非常に多いですし、非常に幅広く使えると思います、
はい、蚊だけじゃなくてこうダニを介して病気になってしまうっていうことも問題になってますね、はい、
SFTS ですよね、あの非常に怖い実際にお亡くなりになられる方もいらっしゃるようなんですが、うん、蚊だけでなくてですねダニの方のその実験なんかも実際に安井薬さんの方に申し込んでやっておりますけれども、はい、効果が実証されました、
うん、この、まあ、医療の効果もあってかあの業績の方も随分回復してきているような印象がありますがいかがですか、
はい、スコーロンのおかげもあってあの非常に堅調に来ていると、うんところだと思います、
はい、あの昨年度納期が間に合わなくて販売に響いてしまったという商品もありましたけれども、うんはい、今期はまたそういうことはないですね。
そうですね、昨年からかなりそこらに手を入れて、あの取り組んできた成果は出ていると思います。
最後に10年後を考えていただくと、はい、御社は日本でもしくは世界でどのような存在になっていたいとお考えですか。
そうですね、今主に国内のマーケットが中心になっていて海外っていうのは、はいフライ用品の一部なんですけれども、はい、まあ、徐々にその海外でもルアーなんかも引き合い出てきてますので、うん、あのまだまだそこら辺の伸びしろはあると思うんですよね、
はい、
我々やっぱり国内なんかでもそうなんですけれども釣りだとかですねこのアウトドア登山とかみんなそうなんですけれども、うん、本当ライフワークにされている方が非常に多いんですよね、
はい、
生きてる間に経験するものが本当一生それこそ死ぬ時までの思い出になるような、うん体験非常に多いと思うので絶えずそこにですね関わっていたいコミットしたいなと思ってますから、はい、世界にそれが広がっていくっていうのは非常に夢あることで本当にティムコがあってよかったなという、うん、あの人をいっぱい増やしてですね、はい、その方々が幸せになっていただきたいなというふうに思ってます、
うん、そうですね、はい、アジアなんかでもこれから所得が上がっていけばまたそういう余暇とか趣味なんかに時間を使うっていう方々が増えてきますよね。
そうですね、本当そういう方々がね、まあ、本当我々の商品で素晴らしい体験をしてね素晴らしい人生を送っていただけたと思ってます。
はい、わかりました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは投資家の皆様に向けてさまざまなセミナーイベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定お申し込みについてはJPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回のゲストは証券コード7501株式会社ティムコ代表取締役社長の坂井誠一さんでした。
パイオニアならではの強さがあるということですかね。
そうですね、あの防虫医療が大人気になっていましてそれが業績にも寄与しているということなんですね。自社ブランドの開発に非常に力を入れていて売り上げの8割がもう自社ブランドになっているんだそうです。で今後またその医療品だけではなくて釣り具に関しても開発をどんどん今進めていて新製品を続々出していく予定だということなのでこのあたりも期待していただきたいなと思います。
なるほど、
はい、東証プラスユーマーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。